ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。
したいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見ご感想はツイッターにてハッシュタグジョージャックでつぶやいていただくか joujackman@gmail.com までメールをください。励みになりますのでよろしくお願いいたします。
冒頭にいきなりすいません、ドクハントでございます。今回のですねお話の中で、ですねイベントホライズンという映画のお話をしているんですけれども、こちらは、インターステラーとの間違いでございました。真で、訂正申し上げますので、こちらですね、お話の中でイベントホライズンと言ってるのはインターステラーだということで、ご理解いただければと思います。ちなみに、イベントホライズンという映画は、ですね、宇宙船が行方不明になってたんですけども、実はその宇宙船が地獄行ってたという内容になります。興味のある方は、Hulu とかで見ますので、一度、閲覧していただければと思います。あと、インターステラーはすごく面白いので、おすすめですので、レンタルの DVD とかで借りていただければと思います。はい。以上となります。今回も45分間、よろしくお願いいたします。
はい。改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャストで、今回もですが、心霊特集、夏休み、納涼企画、っぽいことをやっておりますが、ひとみ師匠、よろしくお願いします、ということで。
お願いします。
まさかの、4回目ということでですね、続いておりますが、まあですね、前回その、クレイジーサイコキラーゴーストのお話をさせていただいたんですけど、でもですね、ちょっと幼少の頃はあったんですけれども、とあることがきっかけでですね、こういうね、心霊体験ってしなくなったんですよね、自分の方は。
はい。
うん。あれね、これね、若干ちょっとセクハラ入るかもしれないんですけど、
はい、
あれですね、本当に、童貞だとね、じゃなくなると、向こうの世界との縁が切れますね。
本当ですかね、それ。
いや、本当にそうですね、これ。うん。なんか そこを境にスパッとなくなったんで、
うん。
あれはね、女性の場合はですね、性体験したかどうかっていうのはもう一発でわかるじゃないですか。一発っていうか本人も。含めてスパッと行くんですけど、男の場合で童貞かそうじゃないかっていうのはちょっと二つ考えがありまして、
はい。申し訳ございません。はい、ちょっともし地震速報が入ったら申し訳ございません。
あ、大丈夫です。こっちも、はい、こっちもですね揺れてますなんか。
はい。
関東の方でちょっと本日は7月の27日現在の、ね、話なんでリアルタイムの収録ではございませんので。
はい。
申
し訳ございません。
大丈夫です。うん。で、まあですね、落ち着きました、そちらの方。
はい、大丈夫です。
ああ、じゃあ、収録中に地震があったけど、別に、あれですね、録画の地震速報だと思っていただければ、はい、大丈夫です。というか、ポッドキャストです、ね、これは。で、まあちょっとさっきの話にグッと戻すんですけれども、
はい。
まあ男の場合ですとね、童貞かそうでないかっていうのは二つほど見解がありまして、やっぱり まあ、風俗とか行くと、まあ、当然ですね、ゴムをつけるわけなんですけど、
はいはいはい。
ゴムありでやっちゃった場合っていうのは童貞なのか、なしでやった方が童貞じゃないのかどうかっていうのは、2カウントあるんですよね。
そうなの？
そうなのっていうか、まあ、それ、どこでカウントするか問題ですね。うん、
ああ、そうか。
うん。どうかなって言って、だから、風俗童貞っていう言葉があるんですけど、
はいはいはいはい。
もあるけど、あれですね、多分生でやっちゃうと、その、向こうの世界との縁は切れますね、スパッと。
なんですって。
うん。切れませんっていうか、その後、心霊体験をしたことがないので。
ああ、じゃあ、うん、魔法使い見習いじゃなくなってしまう。
そうそうそう。魔法はもう使えないですよ。
うんうんうん。
いうところですね。あれ、でも、うん、あれ、実際にね、自家発電の方は、ノーカウントなんで、うん、ゼロカウントなんで、
うん。う
ん、あれはね、構想とかその辺で霊力とかあるっていうのは、ちょっとね、本当に、そういうパターンがあるし、ヤンキーが心霊スポット行っても、心霊体験できなかった、つまんなかったよ、余裕だって帰ってくるけど、多分ヤンキービッチの人たちは、多分そんなでかいとは縁が切れてると思うんで。
じゃあそれ、もし、霊体験しちゃったらバレますよ。
バレます。うん。混じってた人です
ね。ねえ、混じってたら。
うん。一人だけっていうパターンだったら、その人だけが、実は、生体験がなかったみたいな。あれは、割とね、割と信憑性があるっていうか、うちの中では、実際そうなんじゃないかなと思ってますね。うん。やっちゃった後だと多分、怖いとこ行っても、つまんないだけだけど、怖いのはついてきてるんで、多分、周りの人に迷惑がかかるだけだと思うんで。多分そういうパターンで、不幸になっていく人がいるかもしれませんし。まあ、
なるほどね、
うん。うちの経験則ですけどね、多分それで縁が切れるんで。
は
ぁ。うん。だから、やっちゃった後にそういうとこ行っても多分、経験とか体験とかできないと思うんで、素直にホラーの心霊ドキュメンタリーとかを見た方がいいと思います。
そうですね。
うん。監視カメラシリーズはおすすめなんで。
そうですね。
よろしくお願いします、というところで。うん。でですね、ちょっとですね、先にもう一つお話ししておきたいのがね、これは怖いというか、ああ、なるほどと思ってそう来たかっていうのが、話があってですね、これもまた別のね、知り合いの人から聞いてね、驚いた話なんですけど、その方も結構心霊体験するっていう話を聞いてまして、
はい。
これもまた別の女性の方なんですけども、
うん。
うん。それでね、結構、生き量みたいなのに悩まされるっていう話をしてて、
ほう。
うん。
うんうんうん、
なんか妬まれることが多いみたいなんですって。
美しい方なんですかね、
うん、結構美人っていうか、うん、なんかなんですかね、全然自分はそう思ってないんだけど、
うん、
向こうが、相手の方が、絶対、あいつは私のことを隠しただと思ってやがるこの野郎みたいな。
あー、なるほど。
いや、そういうの本当ないし、全然考えてないのに。
うんうんうん。
で、何か普通に暮らしてるだけだけど、あいつは生意気だみたいな。
うんうんうんうん。
感じをこじらして、なんか、いろいろと、やってるんだけど、やってくる、実際リアルでもやってくるみたいな。
いますよね。そういう目に遭われる人はね。なんでかわからないけど。
だからその人にしか教えてないメールアドレス。なんかその人もね、いろいろ対策してて、例えばメールアドレスとか、 あっても、あ、メアド教えてよとかって言われた時に、入ってメアド教えるんだけど、その人にしか教えてないアドレスで、渡して、渡した後にものすごい量のスパムメールが飛んでくるとか言ったら、
うわぁ、
絶対こいつだろう、と思って。
うん。
うん。だからね、もうそんなん全部Gmail だったら、メアコフォルダにやるんだけど、なんか半端じゃないよ来るんですよね。
うんうんうん。
千通みたいな感
じ。
これはっていうぐらいの勢いで来るから。
やだなぁ、
うん。だから Twitter とかしててもその場所とか特定されて。だからタイムラグでつぶやくことしかできなくなって、ツイッターの意味ないよなっていうので、もうそれでツイッターもやめてみたいな。
うん。
だからネット活動をちょっと控えていくしかないのかなみたいな話をしてたんですけど。で、なんか、生きようってどんなのって聞いて、
うん。
いや、これね、いや、それでなんか、その人に違いないみたいな。感じで生き量がつったら、それちょっとまあ、そんな、突飛な話だよな、と思ってて。いや、それね、なんかね、血まみれのその人が、窓の外に立ってた的な話があって、
うんうん。
え?と思ったらいなくったりするみたいな。
え?
あれ?いや、で、そういう話聞いたら、
うん。
それは生き量だよね、みたいな。
へぇー。
なんか、うーんって寝苦しいな。パッと窓の外見たらその人、いるわけもないっつって。もう何百キロ離れたところに住んでるから。
うん。
いるわけがないのにその人が立ってって、えっと思って皆さんいなかったから、あれ?と思って。
うん。
でもそんな流れがね、ちょぼちょぼ続いてて。いや、でも、なんかでも、直接的ではないんですって、なんかメールのやり取りとかしてたら、そのスパフメールがすごい量あったりとか。まあよく SNS とかで、まあミクシーの頃とかで付き合いあったけど、裏でものすごいことをいっぱい書いてて、なんか別の友達経由で、人だけには見せるリストで、あいつはこうでこうでこうでって、ものすごい。
うわぁ。
表面上は普通なんだけど、そういうことをやってくるみたいなのがあって。正直切りたいけど、これって切ったらもっとひどいことにならないかみたいなのがあって。だから、自分の情報を小出しにはしてるんだけどって。小出しにして、それをなんか餌でちょっとこう、やる感じで。で、完全に切っちゃうともっとひどいことになるかもしれないから、疲れるっていう話をしてて、それは辛いね、
ね
聞いてたんですよね。で、この前、ちょっとね、かなりひどいことがあったっていうのが聞いて、どうなのって、リアルで、とりあえず心霊系でって言ったら、いや、ちょっと心霊系なんだって言ったら、これはちょっと、面白いんで、教えてくださいよって言ったら、真夜中に、あれなんですね、部屋の中がね、急に、何かの腐った匂いが充満したんですって。肉かなんかの匂いが、
ぐ
わーって充満して、あれ?ものすごい、臭いってなって。おかしい、おかしいって思って、なんとなくでその気配が近づいてくる感があったんですって。あ、これやばい、やばい、やばいって思ったら、枕元に、タブレット置いてたんですよ。で、それで、そうだって思って、YouTube 立ち上げて、伊勢神宮の祝詞を再生したんですって。自分も好きで、それ祝詞、好きな祝詞っていうのがあって、全部は覚えてないけど、言ってくれたら、お手本があったら、続けて言ったら、自分も言えるよ、ぐらいのところまでは祝詞好きで、結構見たり、自分で言ったりもしてたんで、 それ、祝詞と唱えたんですって。
うんうん。
なんか、払いたまえ、清めたまえ、みたいな、あれで、うん、やったらね、そのね、匂いがね、じわーっと消えて、
ひょーん。
なくなって、で、その後、ものすごい血生臭い匂いがしてきたんですって。あ、第2波来た、うん、とか言って。
うん。
じゃあ、つって、あ、じゃあ、これ、こうじゃなくて、今度は、つって、今度、出雲大社がどっかの、ノリと、
うん、
YouTube で、うん、上げてる人がいるんで、
うん、
それをこう出して、自分も唱えて、うん、ガーってやったら、
うん、
それも退散できた。
うん。
うわぁ、つって、よかったね、部屋に Wi-Fi あって、つって。
ほんとだ。
パケット詰まってたらやられてたよ、つって。
ねえ。通信制限食らってたらちょっともう。
うん。いやーつって。でも、それって効果あるんだと思ってね。
確かに。
うん。
そうですね。
うん。
え、じゃあ、第2波目は別な生き量の可能性ありますよね。
どうなのかな？たまたまそこに悪いのが来てたのか、その人なのかはわかんないけど、何かは、ね、来てたんだろうね、と思ってね。
へぇー。いや、最近私が聞いた話で、うん、あれでしたよ、なんか。
はいはい、どうぞどうぞ。
怪談話じゃなくて、ないんですけど、うん、友人が、ちょっとひいきにしてるマッサージ屋さんが、
うん、
ピンクじゃない方ですよ。
うん、普通のね、は
い。普通の。マンションの一室で、1名ずつ予約を取るところなんですって。
うん、
で、まあ、私の友達も女性なんで、うん、で、相手も女性のマッサージ師の方なんですけど、うん、まあ、ちょっと興味本位で、
うん、
なんか、こういう仕事してる人って、うん、要は疲れてる人を相手にしてる仕事だから、
うん、
なんか疲れたりとかしないですかってもらったりとかしてって聞いてみたんですって。そしたらその人はなんと割とちょっとその筋の方っぽいらしくて、見えちゃうみたいな感じちゃうんですかね、どちらかというと。で、そっからさらに話を掘り下げたら、じゃあ例えばそのお客さんに何かついてるとかわかるんですかで、まで聞いたら、うん、私はそんなに詳しくはわからないですけれども、
うん、
ただ、幽霊じゃなくって、生き霊がついている人っていうのは、
うん、
入ってきた瞬間から生臭いです。
つながってきましたね。
そう。
つながるなぁ。
よくお水のような匂いとか、うん、まあいろんなホラー映画で使われますよね、なんか表現で。
それ言ってた。うん、はいはい。
でもそれとは多分違うんですって。なんか生臭いって言ってましたよ。
うん。うん、そうそうそう。なんか、血生臭いって言って。
そうそうそうそうそう。
いや、それ女性だからそういう話とか言って、いやいや、そういうんじゃなくてねっていう話。
うん、うん。
でもそんな露骨に血生臭いって言ったらまんまならないよ。だからそうなんだっていう話もしてたけど、
うん、いやーでも、
うん、
なんか女の生き量っぽいですね。
それでね、でもう一つの線から見てたんですよね。
うん、
よく幻覚ってある、幻覚とか幻聴って聞くじゃないですか。
はいはいはい。
でまああとは左腕切られた人がわーっと左腕の甲がかゆいとか指が痛いとか言うけど、ない方の腕、うん、っていう、
うんうん、
幻視っていう症状もあるんですけど、
うんうんうん、
匂い、幻臭って存在するのかなと思ってググったら、
うん、
一応統合失調症の症状でそういうのもあるんですって。変な匂い。
はいはいはいはい。
ただそれは、自分が、変な匂い出してるっていう妄想に取り憑かれるっていう症状なんですよね。
あー、なるほど。
私臭い臭いっていう。全然そうじゃないよっていう、絶対臭いはずだって、私に思うとかいうのが、幻臭だから、
うん、
それ部屋に漂ってくるって、ちょっと違うよねっていうのと、
そうですね。
心の問題だとしても、それって YouTube で、 飛ぶんだっていうので。
本当ですね。
いや、それ、YouTube も、乗り取って YouTube、なんかね、そういう症状に効くんだっていうのも、なんか、すごい話ですよ、ね。
いやー、YouTube もなんかファブリーズみたいな、そんな、効果が、
ファブリーズ、うん、だからそれで言って、そのファブリーズ序列の、あながち、と思って。
ねえ。
うん。
間違いではないのかも。
いやー。
まあ、なんか、うん、やっぱり、悪臭はダメっぽいですね。
うん、あれね、その匂いの話の、ちょっと前に、あのね、先週お話ししてた例のね、あの、ポスターが落ちる話あったじゃないですか。
はいはいはい。
あれでね、あの、この前、なんだったかな、ちょっとタイトルがパッと出てこないんですけれども、その、うん、まあ、地球が滅ぶ系の SF 映画があったんですよ。
はい。
うん。ちょっとこれ、あの、パッと出てこないんですけれども、ホライズン、イベントホライズンだったかな。なんかそういう名前のやつだったんですけど、
はい、
それで、ですね、まあ、もう地球の方がだいぶ、作物とかバンバン枯れてって、うん、で、食料もなくってっていう時代なんだけど、まあ、だからもう、一切無駄ができないから、人類は宇宙に行ってませんとか、そういう教育してるんですよ。
うんうん。
親父 NASA 勤めてたの、昔。
うん。
いや、ないよって言うけど。まあでも、そういうこと言ったら、行きたくなる、宇宙行きたくなるとかいう人間が出てきて、資源無駄に使うから、もううちの教育ではそうしてるんです、みたいな。
うん。
ものすごい、後ろ向きな教育しかしてなくて、トウモロコシしかもう食べるものないみたいな、どんどんまずくな
ってい
く
ような
感じの流れで、それで、なんか、ある日ですね、本棚の本がバタッ、バタッて落ちるんですよ。お化けいるとか言うんですね。で、その、落ちていく本のタイトルの頭文字とアルファベットになって、で、それを合わせるとなんか、どうもこれ、なんか座標みたいだから、っていうことで、その座標に行ってみたら、その宇宙基地があって、なんでお前この場所分かったんだ、みたいな話になったときに、いやいやいや、こういうことがあって、みたいなことがあって、親父は元宇宙パイロットだからっていう話になったら、うん、ちょうどそういう人材欲しかったっていう話になって、うん、で、ブラックホールみたいなのがあって、
うん、
で、
うん、
そこに入れば、ものすごい遠い宇宙に行けると。
うん、
ブラックホールの近辺で、
うん。
で、で、その人たち何してるかっていうのは、もう地球の滅亡っていうのは確定的だと。
うん、
まあ、要はもう作物がどんどんウイルスでダメになってて、まだトウモロコシがあるっていうけど、それももう今実は感染してて、もう次に作付けしたあたりでもうダメになるから、
うんうん、
要は人類が移住できる星を見つけて脱出するかしかないと。うん。
なるほど。
あともう一つプランがあるんだけど、できればこれはちょっとやりたくないんだっていう話があって。
うん、うん。
うん。だからまずそれで準備した宇宙船で飛ばすと。で、同じようなことを、なんか木星のあたりに、ものすごい遠い宇宙に行くためのワームホールみたいなのが開いてて、
うんうんうん、
で、そこにこう飛び込んだらいけるよっていう話になってるんですよ。
うんうん、
で、そこに飛び込んで、遠い宇宙に行くんですよ。うん、で、一応これは滑るかもって言った星が、何個か、候補があって、
うん、
で、とある一つの星っていうのは、もうものすごいブラックホールの近所だったんですよ。で、こっから信号は出てるけど、そこのブラックホールの近所だったら、ものすごい重力がきついんで、行って戻るだけで何十年と時間経過してしまうと。
あ
うん。だから、中の人はもう1時間ぐらいだけど、外の時間で行くと30年ぐらい過ぎてしまうけど、本当に行くのかみたいな話になって、で、いや、ここはちょっと可能性が高いって言ってみたら、ものすごいひどい星で、
はいはいはい。
で、着いたつたにものすごい何十メーター級の津波が来て、
いやー。
で、わーっつって救助ボタンを押したんだけど、それに乗り込まれてたのが分かって、
うんうんうん、
で、またすごい津波が来て、わ、もうこんな星入れるかって脱出したら、もうそれで30年ぐらい経ってました、みたいな。
うん、 はいはいはい。
そしたら娘とか成長して全然連絡来ないし、地球も滅びそうだし、みたいなことがガーッと書いてきて、うんうん、うわーってなるんですよ。で、まあなんだかんだって、最終的に、もう一つ最後の一つが希望があると。
うん、
で、結局隠されてた最後のプランっていうのは、人類何百人分かの冷凍保存した受精卵があって、
うん、
で、その大丈夫そうな法人にその人だけ行って、そこで新しく人類育てて、そこで何とかやっていこうっていうプランが B だったんですね。うん、
はいはい。
A っていうのはもう地球滅亡で誰も助かりませんよっていう話で。
うんうんうん、
うん。うん。ただその人を飛ばすためにそのブラックホールの周りでこう加速しないといけない。
こう
吸い込まれると。で、スイングしてスイングバイっていう方法でこれ飛んでいくんだけど、誰か一人犠牲になって飛ぶしかないねっていう話で、
うんうんうん、
じゃあ、で、ヒロインみたいな人がいて、その人が行ってくれと。で、うん、俺は犠牲になるから、と。
うんうん。
いうのを黙って行って、で、犠牲になってブラックホールに落ちていくっていうラストなんですけども、
うんうん、
ただブラックホールに落ちるときにわかるんですよ。時間超えられるのは重力だけだ。
ああ。
うん。なんかね、宗教家の人が言ってたんですけど、まあ、二次元っていうのは平面の世界。
そうですね。
三次元だと立体ですよ、と。
うん。
で、うちらがこうやって生きてるのは実は四次元の世界なんだ。だから、縦横高さに比べて、時間の流れで四次元なんだと。
ああ、ははははは。
で、それを感じれるけど、時間の流れを我々はどうにかできないから、二次元だったら、三次元とかの干渉に対してはもうどうもならんじゃないですか。
うん、
平面から、立体から来られると、
うん、
瞬間移動みたいになるわけですからね、こう、
プッシュ
ってやると、
うんうん。
だから同じことを時間の流れでやられると、我々はどうもならん。うん、それは四次元だ。うん。四、
うん、
次元世界だ。で、じゃあ五次元、六次元になってくるとっていう話になってくると、確かね、
うん
五次元の世界になってくると、もう生と死を操れると。
ほー。
で、六次元になると、無から有を生み出すみたいな話になるんですって。
うんうんうん、うん。
となると、もう神の世界だから、そう、高次元になっていくと、もう、うんうん、もう常識が強しだし、っていう話で、ね。ただ、そういうのは認識はできるよっていうのを宗教家の人が言ったんですけど、
うんうん、うん。
まあ、五次元になってくると、なんですね、重力っていうのは、なんかその、ものの、力の大きさがなんか小さすぎるらしいんですって。作用してるのが。だから、ひょっとしたら別の世界とか時間とかに作用してないと、これはなんか重力の小ささっていうのが説明できないみたいな理論があって。
うんうんうん。
だから、重力っていうのは時間を超えれるから、要はブラックホールに落ちた夫とか、主人公が、その重力の、その五次元世界に落ちるからそこに繋げて、
はいはいはい。
本棚とか落としてアクセスしてるんです
よ。
で、五次元世界のこういう状況をとか重力を操る方程式とかのデータを、ロボットに記録してもらって、
うんうんうん、
それを、未来の、
うん、
未来っていうか30年間の間に、娘さん、
うんうん、
自分の主人公の娘さんに、
うん、
全部本棚を落としたりとか、時計のこの針を、戻したりみたいな感じで数式を、
はい、
渡して、それで、重力を操る、
うん、
術を持って、それで地球から脱出して、全人類脱出させて、で、コロニー作って、で、なんとか人類は生き延びましたっていうラストなんですよね。
はいはいはい。
うん。だからね、なんか心霊現象とか行くと、だから重力に干渉してくるんだよなと思ってね。
確かに。
うん。意外と一つ次元を超えた世界にあるんでしょうね。
そうですよね。
うん。だって、うちもね、布団かぶせてくるなんか、そんなことされたら。一応それも重力ですよね。
布団かぶせるって。
うん、考えてみたらそうですね。重力、向こう操ってきてるのか
な。ねえ。
ねえ。
そっか、そうですね。布団かぶせるって、うん、そっか。
重力で来たか。そんなサイコパワーは サイコパワーは証明されてないけど、多分重力じゃないですかね。重力操ってきゃ。でも重力で心臓は止められないんだろうね、多分。
ああ、そっか。
うん。だから重力スリーパーホールでも多分できないんだろうね。
そうですね。ああ、なるほど。
だから、ポスター落とすとかも重力で、その、五次元世界からの干渉で、やってきた
か、
うん。意外とそっちなのかね。割と、そっちっていうか、その、あの世っていうのは五次元世界で、そういうのとリンクしてるのかもしれませんね、これは。うん。
なるほど、うん。確かに。
うん。まあ、映画見て思ったんですけど、ああ、なるほどねって、うちの体験上そうだから、つって。うん。だから直接殺しに来るはできないけど、そういうのやってくるのかな、向こうは。
いや、なんかそう考えると、うん、あれですよね、
うん。
まあ、その時が来て、自分が死ぬ時もちょっと楽しみになってきますね。
うーん。
どうなるんだろう。
そうなんですね。まあ、そこでね、脳細胞の活動が死んだら終わりっていうのとなるのか、その、
うんうんうん、
ね、上の次元と実はその、リンクしててそっちに、ね、スライドするのか。
そうそうそう。
じゃあスライドしてほしいな。
ね、ちょっとスライドしてみてほしい。
スライドして。
うん。
いや、まあ、向こうね、やってくるからね。
うん。そうなんです
よね。もう、いやそんな話をしてるけど、あれですね。僕は未だに宇宙人は怖いです、という。
なんか、どうだろう、いや、でもなんか、何でしたっけ、クレイジー、何でしたっけ、
サイクル
長くて。
いやー、長いって長くて不評です。
そうです。スタンド名、それも。
クレイジーサイクルキラーコースです。
そうそう。
はい。
いや、もうそっちの方がちょっと怖いですけどね。
あ、でもあれは、うん、対策ができてるから、うちは別に怖くないんですけど、宇宙人はどうなるの？
宇宙人は、きっと大丈夫ですよ。まあ、私もちょっと、インデペンデンスデイを見た後ですけど。
めっちゃ人死ぬんでしょ、私も。
いや、めっちゃ死にます
よ。うわ、迷惑だ。
めっちゃ死にますけど、もう、なんだろう。なんかこれと、他で見たことあるなって思いながら映画館でずっと見てたんですけど。いや、もう、あれでしたね。地球防衛軍でしたね。
ああ。
あれはね、フォーリーだ。
フォーリ
ーそうでした。
ソバーン、ソザーって。
そう。
今日は早めに帰らせてもらった。あ、確かに。
本当に、あれは、私はもうあれを見て EDF 隊員の凄さを知りましたね。
EDF 頑張ってるもんな、EDF 全機。
そうですよ。
最後あれですよね、だってあれ、むちゃくちゃですよね、だって。全世界の EDF 基地壊滅してるじゃないです
か。そうそうそう。
全世界壊滅した上で。
自分しかいないみたいな。
ストーンワンだけであれでしょ、敵要塞を破壊してるじゃないですか、あれ。
そんでなんかもう誰もいないとか言ってんのに、割と結構倒した後に、
うん、
なんかまだ私たちがちょっといるわよみたいな、ちょっと後から出てくるんですよ、ちょっとだけ。仲間が。
そうそうそう。最初は一番前の救援すげえありがたかったけどね。
そうそうそう。
レーザー砲でこうピュンピュンってきてくれて、わーって
。本当ですよ。
うわ、助かったーと思ったけど。最終話の最終要塞の時とか誰も助けに来てくれ
ない。そうなんですよ。
いいね。もう本当もう、じゃあね、上司というかナレーションというかあの人がもうみんな無能で。
そうですよ。
もう4回ぐらい地底攻略作戦やってますからね。
もうね。
どんどん1回目失敗、2回目失敗とか。
あ、わかる。
あれ、3回目あたりかな、もうほんとひどいので、もう撤退を要請します、撤退を！あ、すまん、すまん、あ、ちょっと、聞こえない、無線の調子が悪いって。
ひどい。
ひどい。で、撤退は許可されないって言われてよ。
ひどい。
本当にダメな時はね、結局あれ攻略したって女王が地上に這い出てきて大暴れして終わるじゃないですか、あれ。
そうですね。
そうだね。うん。いや、しまった。 返したのは失敗だった。なんという無能という話。
本当ですよ。何が失敗だったって。
なんか巣になんか構成のバカ役かなんかして巣ごと全滅しようって言ったら巣の兵力が全部あの外に出てきたとかそういう話でしょ。
もうダメじゃんみたいな。
ダメじゃん。
いやもう絶対勤めたくない。
殺戦は失敗するし巨大怪獣は強いし。
本当ですよもう。
ビビエル。で
もとにもかくにももう上が無能っていうあれですね。
だって全滅してるじゃないですか、あれも。
そう。
世界各地見る。なんかあの、最終的に歩兵とか、あの、機動要塞とかをなんとか倒したけど、もう、あの、機動要塞はすごく量産されて、各地は、あの、全滅してて、機動要塞を倒したのは主人公の部分だけだったんで。
こんな生身の人間が。
生身の人間が倒してるっていう話で。あれに勝ってたのは主人公だけで、で、結局その、もうあの、母艦に、機動要塞で母艦と勝負するっていう、あの、単身捨て頃で戦うという恐ろしいストーリーですね。いやいやいや、どんどん作戦はずっと失敗して、最後の最後には敵母艦を落として、なんとかって話ですからね。
本当ですよ、もう。
まあでも最後までの流れはちょっと感動的でしたけどね、あの、世界に散らばった全兵力がここに向かってるみたいな話。
そうそうそうそうそう。
だけど、民間人がみんなであの、EDF の旗をとか、掲げて、こう、敵を攪乱してくれてるとか言って。
いや、もう、前半戦結構民間人がかなり邪魔をしてくれるんですけど。
そうそう、逃げてきてとか、いっぱいあったんですよね。ありに壊れるお前だと思う。
本当にもう、もう、なんで前通るのみたいな。
サンダーとか言って。めっちゃあの、ものすごい量アリ出てきますからね、あれ。
本当ですよ。
うん。EDF って。まぁ、あの、あれですね。EDF はあの、3601とかではもうすごくおすすめなんで。
そう、私は4かな、うん、やってるのが。360やりたいんですけど。
360ね、結局あれ、インターネットつなげる場合には通信プレイできないから、うん、なんかなっていう。
そうですよね。
まあでも一人やっても面白いは面白いんだけどね。
そうなんですよ。うん。
でも、モンハンみたくね、あの、何人かでやった方がもっと楽しいとは思うんですけどね。
そう。うん。
あんなに武器の種類あるけどね。
本当ですよ。全部使いこなせないです。
うん。ハンドガンとかね、もう。
ねえ。
すげえ楽しいんですけど。ちょっと話がすごく
すいません、脱線し、脱線し。
EDF ももうあれですね、あの、最近 LINE スタンプも出てた EDF で。
ちょっと気になる、あれで。
うちはあれですね、あー、撤退は許可できないだけ欲しいな。
使いどころが。
使いどころが。なんすかね、サンダーとかどこで使うんだろう。
本当ですよ。使いどころだなーっていうね。
そうありますけどね。いや。あ、じゃあまあちょっと若干時間がありますからね。ちょっと一本お願いしていいですかね。尺度。
怖い話。ちょっとまた急に EDF からあれなんですけど。
うん。
そうですね。
はい。
では。
ええ、
これはまあ私が直接友人から聞いた話なんですけども、彼女は岡山県に住んでましてっていう話はしましたっけ、はい、
あ、
ちょっともうね、自分が以前何の話をしたかちょっと。
あ、多分初ですね、岡山
で。あ、本当ですか、
うん、僕はあの、実は兵庫県の加古川市出身なんで、岡山にも詳しいですよ。若干。
あ、本当ですか、なんか岡山県出身の女の子だったんですけど、うん、あの、久々に、まあ、今はこっちで暮らしてるんですが、うん、久々に里帰りをしまして、まあ、その学生時代の友人と、二人で、
うん、はいはい、
ラブホテルに泊まりに行ったと。
はあ、
そしたら、うん、まあ、その、よくそういう遊びをしてらっしゃったらしく、
うん、え、友人ってことは、女の子同士ってことですか？
そうです、そうです。あの、そう、 要は若い時から、はい、まあ、車を持ち始めて、うん、まあ、ドライブがてら、まあ、女二人で泊まりに行って、うん、まあ、そこで、まあ、飲んだりとかっていう。
あ、
そう、飲んで泊まってっていう、まあ、女子会みたいなのをしてたらしいんですよ。
はいはい。
それをなんかまた久々にしたいなって言って。
ああ、なるほどね。
うん。里帰りの時にしたんですって。そしたら、うん、まあ、やっぱり月日も経ってたんで、かなりまあ、錆びれてる感じだったんですって、周囲が。そして、まあ、そこそこ綺麗で、結構高めのラブホテルだったらしいんですよ、当時は。
うん、ほうほう。
にもかかわらず、うん、なんかこう、看板が途中でそのラブホテルの看板が立ってるんですけど、
うん、
料金設定とか、
うん、
ガムテープを上から貼って、安くなってるんですって。うん、で、はい、ああ、なんか寂しいねーとか言いながら、うん、まあそのホテルに行って、
うんうん、
まあホテルの部屋に着きました。
うん、
で、まあなんか、その時にレイ・ミゼラブルっていう DVD を持ってって、これ一緒に見ようよって言って持って行ってたんですって。
ああ、無情ですね。
そう。
ジャンバル
じゃん。そうそうそう。そしたら、なんか、まあ最初部屋に入った時の時点で、
うん
なんか、うまく言えないけど、んってちょっと思ったらしいんですよ。
うん。
まあ、でも、まあ、いっか、って思って、うん、まあ、とりあえずまあ、一風呂浴びるか、って言って、うん、まあ、それぞれで風呂入って、うん、まあ、お風呂上がりに、
うん、
まあ、ちょっと窓開けるって言って、
うん、
窓を開けたんですって。
うん、
その瞬間に部屋の空気が一気に変わったと。それはいい風に変わったわけではなくて、
うん、
あ、なんかもうちょっと違う空間になったっていうのが二人同時に思ったらしいんですよ。
あれ？なんか違うぞって感じですか？
そう。なんだ？いや、でも、何かが明確に出たとか見えたとかそういうのもなかったから、うん、まあ、いっかって気にしないようにして、じゃあ DVD でも見る？
うん、
見てたんですって、
うん。
で、まあ、その、昔の話とか、まあ、今自分の近況の話とかをしながら、まあ、DVD を見てる状態だったんですけど、
うん、
途中から DVD の調子がおかしくなって、
うん、
途中の、まあ、その出てる俳優さんの顔が、
うん、
すごくおかしな、ちょっと、まあ、ぐにゃーっとした状態になった状態で止まっちゃったんですって。って言って。
はいはい、
でもう、壊れたのかなっても思うけど、さっきの窓を開けた時の感覚もなんか気持ち悪かったし、そこで、まあ多分、一気に二人ともちょっと怖くなっちゃったんです。そして、え、なんだろうなんだろう、何何って言ってる時に、
うん、
ふと、ラブホテルになんか姿見があったらしいんですけど、
はい、
姿見を見たときに、
うん、
これは実は私、多分本当の話は聞いてないんですよ。というのは、本当は何か明確に見えてしまったと。その姿見に。でも私は、彼女から話を聞いたときは、部屋が、鏡に映ってるはずの部屋の様子がぐにゃーっと変な感じに映ったんだって私に言ってきたんですね。で、私は、まあ、その時普通に私は、ああ、そうなんだって聞いて。で、もうとりあえずもう怖いから、その後、彼女二人とも、もうすぐそのホテルの部屋を出て、近くにあるデニーズだったか、ガストだったか、まあ、ファミリーレストランに逃げ込んで、
うん、
着いた後、あー、私、携帯忘れてきた。
ああ、
うん。で、あ、いや、もうでも取りに行くのが怖いから、うん、もうちょっと、もう電話しよう。カウンターに、あの、うん、カウンターか、
うん。
おばさんにちょっと、ラブホテルのおばさんに電話して、ちょっと、預かっといてもらおうって言って。うん、まあ、そしたら案の定、ああ、ありましたよ。じゃあ、こっちで預かっときますね。 で、まあ、朝に取りに行こうって言って、もうその日二人はもうファミレスで夜を過ごして、うん、朝一にまあ取りに行ったらしいんですよ。
ああ、日が昇ってから。
うん、そうです、そうです。で、携帯電話をまあ取りました。で、その時に彼女のお友達、まあ、女二人で行ったんですけど、うん、彼女のお友達っていうのが、ちょっと有名な神社で巫女さんをしてる方だったらしいですね。うん、で、とりあえず、ついてきてるから、このまま帰るのまずいから、そのままあなた東京に戻るのまずいから、一回、うちでお祓いしてから、あの、東京の方帰った方がいい、言われたんですって。で、そう、お祓いをして、っていう状況なんだったんですよねっていう感じで私は彼女から彼女の家で話を聞いてたんですよ。
う
ん、で、あ、そうなんだ。で、私は聞いてるうちに本当は何かもっとちゃんとしたもの見えたんじゃないのかなってふと思って、で、本当はなんかもうちょっとなんか見たんじゃないのって聞いたんですよ、彼女に。そしたら、いや、これはもう本当に言えませんって言われたんですよ。言ったら、でも正直全部払い切れてないって言われてるんですって。
はあ。
で、言えないです。何を見たかはもう、ぶっちゃけこの話も本当は結構ぼかして、うん、私に伝えてるって彼女は言ってたんですよ。
ああ、なるほど。
ただね、ちょっとその話をしてもらってる最中に私自身ちょっと気になってたことがあって、
うん、
私は彼女の家のベランダ側を向いて座ってたんです。
はい。
で、その話し手の彼女と、もう一人女の子、三人で話を聞いてて、うん、はいはい、で、彼女がその話をしてる最中に、ずっと窓が叩かれるんです。
トントンとか、結構ドンドンドンぐらい、トントントンぐらい。
ドン、ドンドンっていう感じです。風で窓が揺れた時と、うん、手をグーにして窓をドンドンって叩いた時の音って明確に音の伝わり方が違うと思うんですけど、
うん、
明らかに手をグーにして窓をドンドンってやってる感じなんですよ。
ましたね、
で、そう、それを私は彼女から話を聞いてる最中に、なんか聞こえんな、さっきから窓叩かれてんなって思いながら話聞いてた。ただ彼女は怖がりでもあるんで言わないでおいたんですよね。
うん、
なんかさっきからなんだろうな。
どんどんどんどん。
そう。で、彼女が、いやーなんかもうちょっと、ほんと大変な体験しましたよって言いながら、
うん、
まあ、ちょっとトイレ行ってきますって言って立って、
うん、
その部屋を出た瞬間に、
うん、
一番大きな音でドドンって叩かれたんですよ。
だってそれ、あの、三人で聞いてたってことは、もう一人の子もその音は？
そうなんですよ。そう。その子は、その子も聞いてないふりをしてたんですけど、彼女が部屋から出た瞬間に、鳴ったドンドンには、彼女も、へっ！って向いたんですね。
反応はした。
そう。で、私が、さっきから鳴ってたの気づいてたって言ったら、鳴ってましたよねって。
あ、
でも、彼女は気づいてないから、うん、私は気のせいなのかなってずっと思ってたんですけど、鳴ってましたよねって言うんですよ。で、まあ私は結構あの、興味津々なんで、
うん、
分かった分かったって言って。彼女の部屋のベランダっていうのは、うん、狭いベランダではなくてバルコニーに近いんですよ。はいはいはい、結構広いんですね。
うん、
まあ、もしかしたら、人かなとかっていう可能性もあったんで、私はもうドンってなった後に、
うん、
まあ、その彼女とそのやりとりをした後、その、なってたよねっていうやりとりをした後にすぐカーテンを開けたんです。
うん。あ、もう夜だったわけですかね。
夜です。
うん、
まあ、案の定いないわけですよ。まあ結局、本当の話っていうのがどこまでなのかわからないけれども、うん、 まあ、多分私が本当の話を聞ける日はもうないんだろうなっていう話でした。
なるほどね。でもそれ来ましたね、その五次元世界から死んでる
来ました
来ました。いやーと二人が聞いてるってことはそこに何かあったんですからね。
そうなんですよ。で、確かに、その時彼女のマンションは、うん、マンションの外装の塗装の工事をしてたんで、足場を組んでたんですよ。
うん、
で、昼くらいから集まってたんで、
うん、
要はその、何ですか、塗装屋さんの出入りがあることは知ってたんですよ。
うん、
ただもうその怖い話をしてる時間って、もうその塗装屋さんたちがもうとっくに上がってる時間で、誰もいない
です。しないはずですからね。
はい。あれは、私自身が聞いた音なんですけど、風じゃないですね。
ああ、それは、いやー、よくある、なんか何ちゅうも連れてきたんじゃけでもなくですね。一回払ってるけど払いきれてない。
そう、なんか言われたのが、要はここで明確に、
うん、
私とあともう一人の女の子に何を見たっていうのを伝えると、あなたたちにも危険が及ぶ可能性があるから、要は私が怖い話好きだから教えたけど、細かく正確には言いませんって言われたんですよね。
なるほどね。あ、それはわかるというか、その姿見に映るっていうのあたりからこうね、うん、ずっとこの頭の妖怪案内が立ってるんで、うん、やばいですね。
やばいですね。今現在あるかわかんないですけどね、そのホテルは。場所も詳しく聞いてないんで、私は。
いや、そんなとこ行かん方がいいですっていうか、
うん、
なんかそういうとこで、連れてきたな。でもそのぐにゃぐにゃっていうのはなんかうちの話したクレイジーサイコキラーゴーストと繋がるな。うちも関西に住んでた時だから、あいつまだそんな悪いことしてんだろうか。別に何も大したわけでも何でもないからね。
そう。うん、まあでも。
まあでもっていうか、パーンとしてて窓まで鳴らせるか、あいつ。
ねえ。
いやー、なんなんだろう。
何よりまあ、話してる本人が気づいてないのか、
うん、
その窓を叩かれてたのを、
うん、
気づいてないのかもちょっと確認取ってないんで、
うん、
怖がるだろうなぁと思って、
うん。あれですね、そのドロッとしたグニャグニャっていうか、うちもクレイジーサイコキラコースの話でだけど、ドロッとしたグニャグニャ見たことあるから、意外と白石監督世界のあの地獄が。
そうですね。
あれって割と信憑性あんのかなって。今、グニャーっていうのは割と信憑性あんのかなと思って。
そうかもしれないですね。
地獄だぞ、おじさん。
うん。
ああ、来てますね、おそらくの。五次元世界からの侵略が始まってるのか、宇宙からの侵略が始まってるのか分かりません。
本当ですよ。まあでも、ふと見た時にね、鏡にあの世界が広がってたら確かに怖いだろう。
ああ、わからんけど。
うん、
あれですね、心霊。でもすごいっすね、その、心霊体験で、ちょっとね、よく、あんまり霊能者とか出てこない心霊体験ばかりですからね、うちらの話でいくとね。解決もしないし、別にそういうね、払ってハッピーエンドもないという、なんとも早っていうのが、
そうなんですけど、
うん、まあ世の中はちょっとね、うちも出会ったことしか話にできませんし、あれですけどね。いやー、でも今回も結構、個人的にはすごく怖い話いっぱいできたんで満足しましたというところ
で。そうですね。
じゃあ、ぼちぼち時間なんで、このあたりで締めたいと思います。ちょっと若干時間が多くなりましたけど。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。失礼いたします。
はい。
超ジャックマンズポッドキャストは、情弱な男ドクハントがやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見、ご感想は、ツイッターにて、ハッシュタグ、情弱でつぶやいていただくか、joujackman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。